フリランテ 4SDGs。
SDGs、 それは国連が掲げる未来に向けた約束。
貧困対策から働き方、気候変動など17の目標と169のターゲットで構成されています。
2030年までに達成すべき誰一人取り残さない持続可能な開発目標。
この番組では四国で生きる人たちの SDGs につながる取り組みをご紹介します。こんにちは、 FM 愛媛の大沢さつきです。今日は SDGs 目標3、すべての人に健康と福祉をなどにつながるお話です。身近なところから一緒に SDGs のヒントを探しましょう。この番組は創価学会の提供でお送りします。さあ、今回のゲストは一般社団法人愛媛県摂食障害支援機構代表理事、マゼンタリボン運動代表、鈴木心さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずマゼンタリボン運動はどのような運動活動かご紹介くださいますか。
はい、摂食障害をみんなで知っていこうという活動です。
摂食障害、
はい、体重増加が恐怖で食べられない拒食症とか、必要以上に食べてしまったりする過食症などの摂食障害が今増えていて、そういうのを知っていこうという活動です。
はい、
で摂食障害は病気ではあるのですけど、医療分野で治療法が確立されているわけではなくて、特効薬もないので、はい、みんながちょっと困っているという状況なんですけど、
うん、
回復に必要なのは周りの環境というのがとても重要になるので、みんなで知っていこうという呼びかけをしています。
はい、食べられる食べられないはとても繊細な部分かと思いますから、
はい、
だからこそ理解が必要なんだなと感じます ね、 すね、
はい、
さてマゼンタリボン、明るく鮮やかな紫がかったピンク、
はい、
この色にされた理由はいかがでしょうか。
ドイツの詩人のゲーテと言われる人が色彩論という著作の中で、マゼンタ色は見えざる色と称したらしくって、
うん、
その見えざる色っていうのは、はい、摂食障害も目に見えるものは食べることだったり食べないことだったり症状にしか目がいかないんですけど、
はい、
その本質は生きづらさだったり不安だったり、目に見えていることではないことに目を向けてほしいなって思って、はい、このマゼンタ色にしました。
なるほど。このマゼンタリボン運動、具体的にはどのような活動をなさっているんでしょうか。
はい、今毎年行っているのは子ども世代にアプローチする5カ年計画という名前の取り組みなんですけど、
はい、
小中高の先生とか生徒たちに摂食障害を分かりやすく伝えるリーフレットを配ったり、ポスターを掲示してもらったりする活動をしています。
はい、
で子どもとか子どもを取り巻く先生たちとか保護者世代に摂食障害のことを知ってもらうという活動をまずはしています。
はい、
でもう一つははっちゃんプロジェクトという取り組みで、地域のおじちゃんおばちゃんたちに摂食障害を知ってもらうという活動をしています。で三つ目に次世代に摂食障害の影響を残さないプロジェクトとして、県内の産婦人科にリーフレットやポスターをお配りして啓発をする取り組みをしています。これは、次世代にというのは、
はい、
例えばお母さんが摂食障害の場合、
ええ、
子供さんへのその食事量が分からなかったり、お腹に赤ちゃんがいる時に摂食障害が継続してしまうと、
うん、はい、
生まれてきた赤ちゃんが糖尿病だったり生活習慣病になるリスクが高いそうなので、その次世代に摂食障害の影響を残さないプロジェクトをしたりしています。
幅広く活動されてますね。
はい、で愛媛県はマゼンタリボン運動の発祥地なんです。
はい、
でこの活動は今全国的なものになっていて、全国各地で活動する支部とかサポーターがいるんですけど、そういう方々のバックアップをしたり、このバッジとかトートバッグとかグッズがあるんですけど、そういう風なものを買ってくれている購入者さんにグッズを発送したりすることが毎日の活動になってます。
愛媛から、
はい、
全国へ広がっている、
皆さんからのお声はありますか？
まあ島とかあと山間部とかの、うん、家族から実は困ってたんですとか、近所の人にちょっと言いにくいんだけどとかいう相談があったり、あと学校の先生からも実は学校内で給食を食べなくなった子がいるんですとか言って相談が寄せられたりもしています。なので当事者も困っているけど、それを見ている家族や先生方も困ってたんだなということが分かるようになりました。あと北海道とか青森県とか摂食障害を見てくれる病院もない地域の方が、そのマゼンタリボン運動に参加したいという申し込んでくれることがあります。
最近の大きな活動としては、はい、マゼンタリボン運動の指針になっている動画の作成でしょうか？
はい、はい、摂食障害イコール病気ですよと言ったら、うん、やっぱり誰しも病院に行けば治るものとか、病気だから当事者はみんな病院に行っているんだろうと想像されると思うんですけど、はい、実は病院に行っている人たちは少ないという事実をまずは知ってもらいたいという動画になっています。本当目から鱗の動画だと思います、
はい、
で病気なのに病院に行っていない人がいる、じゃあどういうことで困っているのかとか、どういう支援が必要なのかとか、どういう声かけをしたらいいのかとかいうヒントが詰まった動画になっています、
はい、
なのでぜひ見ていただきたい動画です。
はい、マゼンタリボン運動で検索いただくとご覧いただけますね。
はい、
それでは最後に鈴木さんから未来に向けたメッセージをお願いいたします。
はい、あと2年で愛媛県で行っている子ども世代にアプローチする5カ年計画が終わって、
はい、
あと2年もすればはっちゃんプロジェクト、愛媛県の中でおじちゃんおばちゃんたちが摂食障害について知ってくださったり、認知度も高まると思います。まあ、愛媛県が摂食障害理解の先進地と言われるように、まずはそういう活動をしていきたいと思っています。で、そうすることとともに、私一人ではこの活動を続けていくことはできないし、私たちの団体だけでも広げたりすることは無理になってきているので、はい、私たちの活動を真似したいと思う県内外の方が手を挙げてくれたりして、摂食障害の啓発活動運動を託していけたらいいなと思っています。
誰もが暮らしやすい社会に向けて、鈴木さんの思いがさらにたくさんの方へ届きますように。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ブリランテ 4SDGs、 今日のゲストは一般社団法人愛媛県摂食障害支援機構代表理事、マゼンタリボン運動代表鈴木心さんでした。鈴木さんの活動は SDGs の目標3、すべての人に健康と福祉をなどへつながります。私たちは誰しも知らないこと、見えていないことがある。これを踏まえて行動することで誰もが暮らしやすい社会になる、そんなことに気づかせていただきました。ぜひあなたも一緒に身近な SDGs につながるヒントを見つけてくださいね。ブリランテ4SDGs、 この番組の内容はブログでもご紹介しています。またインターネット版は明日土曜日にアップします。今日のご案内は FM 愛媛大沢さつきでした。次回は FM 香川からお送りします。この番組は創価学会の提供でお送りしました。